最近ようやく虫神器を手に入れました。友です。
なんじゃそりゃ。まやです。
そう、なんじゃそりゃだと思うんですけど、うん、興味ない方にしたら、
うん、
100円ショップのダイソーさんが、
はい、
トレーディングカードゲームを出しまして。
へえ。
これが虫のゲームなんですよ。
やだ虫。
あ、でも虫のその特殊能力とか虫のパワーとかそういうのをカードに一枚一枚してまして、
はあ、
ちょっとですね、私息子が虫好きなこともありまして、
あ、まあ男の子はね、
はい、これは欲しいとなったんですけども、発売当初、うん、転売ヤーが買い占めやがりまして、
あ、トレーカーはね、
転売ヤーに買い占められた結果、まあ手に入らないと、う
ん、はい、
それがようやく先日店舗で見つけることができまして。
おお、おめでとうございます。
店舗に並んだやつをもう全部買い占めるっていう。
いや、
おっておって、俺やってること似てるなっていう。いね、でもね、
ちっちゃ、
でも完全に自家消費するんで、転売とかはしませんから。
転売しないんでね、はい、楽しむ、はい。でも買い占め。
一人何個とかって書いてなかったから。
まあね。
うん。見つけたと思って、僕、買い占めました。
出てるんでしょう、じゃあ。
そうです、そうです。多分、うんうん、日の分は僕が買い占めてよかったんでしょう。うんうんうん、また次の日出ると思うので、
ね。
とりあえずですね、今それを、はい。なんだろう、俺怒られるかな、これ。
いや、いいんじゃない、別に咎められないでしょ。
大丈夫かな。
売ってたものを買っただけだから。ま
あまあそうですね、うん、はい、じゃあネタバレ頑張ります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
三国だが今週のネタバレです。今週は五条原の巻スタート、
うん、
でスタートしたら急にですね、馬長さん死んでてお墓近いからお墓参り行こうぜっていう、うん、びっくりしましたよね。
うん、びっくりした。
実は三国志なんかよくわからんけどいつの間にか死んじゃってるっていう人多いんです。
ああ、まあ実際わかんないんだろうね。
そうなんです、そうなんです、うん、でなんかよくわかんないけど死んじゃってる人の中でもビッグネーム何人かいる中で馬長さん、
うん、
本当謎の死と言いますか、いつの間にか死んでしまってるんで、
うん、
今回は馬長さんなんで死んじゃったんだろうっていうのを想像しましょう。
想像ね。
はい、答えは出ませんけども、もしかしたらこうなんじゃないかなっていう想像プラス、
はい、
馬長さんの後継者についても考えていきましょう。
はい、お惜しいね、馬長さん。もう来てくれないかな、
はい、まあまあ、多分呼んだらすぐ蘇ってきます。さあ、馬長さんですけども。
はい。
出身地が異民族に近いと。
うん、西の方から西領。
そうです、そうです。その西領、領州っていうところの軍閥、名門のお子さんなんですよ。
はい。
で、曹操と領州で道館の戦いとか繰り広げて、異民族にも人気があるし、領州でも人気があるしっていうことで、まあ、馬長さん、劉備の下に入った後、この領州の近いところに、魏に対抗するっていうような形で、その地方の守備を任されてたようなんですが、
うん、
西暦221年、
はい、
劉備が漢中王になりますと、
うん、
馬長を、もう表記将軍、さらに領州の僕ということで、もうすごいいいポジションにつけまして、これからも頼りにしてるよ馬長くんっていうタイミングで、翌年222年にぽっくり死にます。
ああ、
なんと47歳の若さ。まあ当時の平均寿命的なものを考えると、まあまあ、
まあ、
まあまあ平均的なとこだろうとは思うんですけど、うんうんうん、実際その劉備は60何がしまで生きてますから。
そうやね、わりかしみんな長生きよねっていう話をしてたぐらいね、はい、
なので14、15若く死んでるんですよ。そんな馬長さん、死因は何だったんだろうと。
ねえ、何だったんだろうね。
ここで一つ想像ができるのが、
うん、
馬長さんがもし長いこと患って ってるなら、死ぬ前の年に、うん、表記将軍とか、そんなでっかいポジション、負担かかるようなでっかいポジションにはしないんじゃないかなと、
うん、
そうなると馬長さんは突然死んでしまった、もしくは突然病状が悪化する病気、
うん、
なんじゃないかなと、
うん、
で馬長さん死ぬ間際にですね、遺言書くぐらいの余裕があったんですよ。で、この遺言の中で、ああ、馬長は死にますけどと、この馬家の家督は、最近活躍してる馬隊いるじゃないですか。
はい、
この馬隊に継がせますんで、みたいなことをちゃんと言い残して死んでるので。
ああ、だったら病気っぽいね。
なので、そこら辺を考えると、一体何が原因なのかなっていうのをちょっと想像したいなと。
うん、
で、思うに馬長さん、こう波乱万丈な人生なんです、
うんうんうん、
自分が暴れ回ったがために、うん、一族老頭家族みんなを殺されてるんですよ、
ね、そうだったよね。
一族滅亡の危機に瀕してるわけです、
うん、
これストレス大きかったんじゃないかと思うんですよね。
どうかな、わかんない。私はずぶといのかなと思ってたから。
なるほど。馬長さんはストレスを感じないと。じゃあ、ストレスへきっかけで体調を崩した説はなし。
うん、うん。だって、それまで長生きじゃない？そしたらって思わない？お父さんが亡くなったあたりで、なんか、弱々ってなったんやったら、なるほど、なるほど。ストレスかなって思うけど。
急激じゃないと。
うん。
ああ、はあ、はあ、なるほど。馬長さん。
うん、
もしかしたら曹操と戦いまくってる頃は、
うん、
もうすっごいこのね、あの復讐とかいろいろあったけれども、うん、劉備の元に来たらなんか燃え尽きちゃったんじゃないかと、
うん、
燃え尽き症候群的な感じで、さらにあーなんかもういいや引退しまーすみたいな感じで急激に衰えていったんじゃないかなっていう想像もできるかもなと、
うん、でもほら将軍職もらってよ、
はいはいはいはい、
頑張んなきゃいけないんじゃない、うん、どうですか、うんうんうんうん、っていうか戦場には行ってるでしょ、
戦場にもほぼほぼ行ってないんですよ、
うん、そうなのね。
まあ出てることは出てますし、あとでも北の方の守りで、うん、ここしばらくずっと南方で戦争したじゃないですか、
うんうんうん、はい、
なのでなんか目立った活躍はしてないんですよね。
ああ、まあ、守りに徹してたというかね。
そうですね。魏が五方面から攻めてくるっていう時にはちょっと活躍してますけども、うん、まあそんなに目立つ活躍はしない。まあ、じゃあわかりました。じゃあ、他の可能性を。
はい。
環境に馴染めなかったんじゃないかと。
西から来て。
そうです。西から南の方に来て、
うん、
中国って広いじゃないですか。
はい。
赤壁の戦いの時に、北から来た曹操軍が、南の赤壁のあたりに来たら、まあ、疫病が蔓延してって話あったじゃないですか、うん
はい。
今の時代だって海外旅行とか行って、お水が合わないとかでお腹壊すとかってあるわけなので、はい、当時、結構遠く離れたところに行けば生活習慣の違いとかいろんなもので、まあ、体調を崩すこともあったんじゃないのかなっていうのもこれも想像です。
うん。
うん。
それはあり得るかなとは思いますけどね。
で、さらにさらに想像が飛躍します。いいですか？
はい。どうぞ。
張飛さん、覚えてますかね？
はい、もちろん。
覚えてました？よかった。張飛さんの死因って、
はい。
暗殺じゃないですか。
はい。寝首かかれた感じ、ね。
そうです。寝首かかれて、呉、うん、に首を持ってかれると。
うん。
それは張飛が呉にとって脅威だから、ですよね。
うん。
じゃあ馬長だって、魏にも呉にも脅威なんですよ。
はい。
特に馬長なんて、異民族に大人気なわけですから。
うん。
当時異民族の騎馬隊なんかっていうのはめちゃめちゃ強いわけですからね。これは、うん、馬長いない方がいいよねってなったら暗殺されるのもあるよねっていう気しません？
で、それでは遺書書かないでしょ？
そこが 例えばこうぐさっと刺されたら遺書書く暇ないですけども、
うん、
ちょっとずつ毒を盛られるとか、
あで体調不良で、
はい、なんせ若くして、まあ若いというか平均年齢よりちょい若いぐらいで死んだとして、
うん、
今まで元気だった馬長さんが何の書かれ方もせず、あ死んでましたって書かれるって、なんかいろんな想像をしちゃうよねっていうお話なんです、
うん、
さらにお話が進みますけども、
はい、
馬長さん異民族に大人気だったって話したじゃないですか、
はい、
異民族をまとめ上げて曹操と戦おうと、ただ曹操と戦って負けてしまって、でこの馬長さんが劉備の元に来て、劉備としてもあこの馬長の人気で異民族を味方に引き入れたいというのがあったと思うんですよ、
うん、
でも馬長さん死んでしまいました、まあ劉備も死んでしまいました。で孔明としてはどう思うかというと、やっぱり異民族は怖いんで、できれば味方にしておきたいと思うんですよ、
うん、
でも異民族に大人気の馬長さんはもういません、
はい、
となったら、うん、次の人間を探すと思うんですよ、
はい、
異民族を従えれる、異民族に人気のある、
はい、
そこで出てくるのが今回の京井さんなんですよ、
うん、
京井さん、この京っていう家なんですけども、
はい、
実はこの領州で名門中の名門でして、
うん、
そこの後取り息子なわけなんで、京井さん家柄血筋としてはめちゃめちゃいいんです、
うん、
これ孔明さん京井の才能に惚れた部分も確かにあったかもしれませんけども、
うん、
京井を馬長の後釜にしたかったんじゃないかなと、
うんうんうん、
次の異民族のリーダーになりうる領州出身の名家の人間として脅威を迎えれたので、よっしゃこれで北伐どんどん行こうぜって気持ちにもなったのかなと思うんですよね。
それはあるかもね。
はい。で実際脅威の出世の仕方が、
うん、
この後半端ないんです。もうポンポンポンポンと若くしてどんどんどんどん上り詰めていくんですよね。まあ逆に言うと脅威としてはそこでそれだけ優遇されてしまったのが、まあ後々のなかなかね、まあいろいろあったのかなと思いますけども
なるほど、はい、じゃあそこは楽しみに。
はい、本日のネタバレは以上です。
はい、面白かったです。馬長さんご冥福をお祈りします
また来てくれるんじゃないかな エンディングです、今回は、
うん、
馬長さんの死の謎と、
うん、
馬長さんの後継者なんじゃないっていう脅威について触れていきました。
はい、謎ですね。
まあね、正史三国志は人が何年没って終わってしまうっていうパターンが結構多いので、
うん、
まあ、まあ馬長さんだけではないんですけども、
はい、
まあね、なんか寂しいなっていう感じがしたんで取り上げてみました
ね。
さあではメールアドレスお願いします。
はい、皆さんからのご意見ご感想お待ちしております。 G メールです。数字で359、アルファベットで DAGA、 三国だが @gmail.com、 エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。ツイッターをされている方は DM でも結構です。感想はハッシュタグ三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。
次回は、
はい、
祁山の矢、西部第二戦線、経過前景に触れていきます。
はい。
ではまた日曜日にお会いしましょう。